いたします。今朝与えられた聖書の箇所、新約聖書ルカによる福音書6章17節から26節、私の聖書ですと新約聖書112ページになります。拝読いたします。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹入れしている人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。以上です。説教幸いと不幸と題して、宍戸俊介牧師より説教いただきます。修法は間違っておりますのでご訂正ください。
ただいま新約聖書のルカによる福音書6章の17節から26節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ17節と18節をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またヒルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。12人の直弟子たちが選ばれた、そういう記事の後で、このルカによる福音書では6章の終わりのところまで、主イエスがなさった説教がずっと続けて語られていきます。でこの6章にまとまっている説教というのは、おそらく主イエスがこの時一息に全てをお語りになったのではなくて、折々に弟子たちや群衆を教えてお語りになった言葉を、この福音書記者のルカが一つの話に編集をしたものであろう、そう言われています。今日のところから6章の終わりまで主イエスがお語りになっている説教からは、主イエスがこの世界にもたらそうとしておられる神様の御国がどのようなものなのかというあらましが語られていきます。 山から降りてこられた時、主イエスはお一人ではありませんでした。12人とさらに多くの弟子たちが主イエスと共に山から下ってきたのですが、平らな場所にお立ちになったところでは、さらに大勢の弟子たちとおびただしい群衆もそこに現れた、そう述べられています。でここで登場している大勢の弟子たちやおびただしい群衆と呼ばれている人々が、実際に何人ぐらいだったのかということはよくは分かりませんけれども、このように書き記すことで福音書を表したルカはこんなことを考えようとしていたのかもしれません。すなわちこの直前には12人のお弟子さんたちが選ばれたという記事が記されているんですけれど、そのもう一つ前のところで、その箇所では主イエスに反対する立法学者たちやファリサイ派の人たちの姿が描かれていました。そしてそれも一つだけではなくて、いくつかの話がつながって書かれていまして、主イエスに反対し敵対する人たちが次第にその数を増し、また敵意の度合いも高まってきていたということが語られていたんです。でそうすると、このルカによる福音書最初から読んできますと、主イエスの教えに反対し主イエスを何とかしてやろう、そう険しい思いを持つ人たちが多く現れた。それが先に記されるのですが、そんなふうにシエスに対して反発する人たちだけではなくて、民の間には今日の記事に登場してくるようにシエスを慕う人々も大勢いたのだという事実をルカはこのところで伝えようとした、そう考えてよろしいかと思います。そしてまたもう一つ今日の記事から聞こえてくることというのは、そんなふうに主イエスを慕って集まってきた人たちですが、その中には主イエスの教えに関心を向けて、ぜひ神様の御国の事柄を知りたい、そう願いながらやってくる人たちもいれば、むしろそれ以上に多かったのは、自分自身か、あるいは身近な人たちが病気を患っていて、それが主イエスによって癒されていくということを期待して群がり集まっていた、そういう人たちもいたということだろうと思います。17節と18節からはそんな消息が聞こえてくるのです。シエスのもとに集まってきた群衆はさまざまに生き悩んで、生きていく希望を失いかけていたところでシエスに出会い、再びここからもう一度歩んでいく力を与えられました。そういうこと、日本語だと地獄で仏というのかもしれません。ちょっと別の宗教になってしまいますが、しかしまさに群衆はシエスのもとから吹いてくる爽やかな精霊の息吹に触れた思いにさせられたに違いないと思います。そしてこの方の中に自分たちが抱えている多くの問題を解決してくれる助け手であり、 特に心身の病を癒してくれる救い主の姿を見るようになりました。大勢の弟子たちとおびただしい数の群衆は、そんなふうにしてシエスのもとにまるで群がるようにして集まっていたんです。でそのことはさらに19節を読みますとはっきりと記されています。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての病気を癒していたからである。人々がシエスに向けた期待は虚しくなりませんでした。集まってきた群衆の心身の病、つまり体の病気と心の病がシエスによって癒されたのだとここに述べられています。そのことはこの人たちにとってはとても大きなことだったろうと思います。私たちももしかするとそんなふうに思う時があるかもしれません。ここに述べられているように自分の体と心が健やかであればそれでよいと思って満足してしまう。でそういうことがこの群衆たちもそうでしたが、私たちにもあり得るのではないかと思います。今抱えている悩みや苦しみを取り除いてもらうことができさえすればそれで十分である。そしてそれ以上のことはもう主イエスには求めない。そんなふうになることがあるかもしれません。しかし主イエスはですそんなふうな群衆の要求にご自身を任せたりはなさいません。主イエスという方はただ人々の願いを叶え、あるいは社会の問題を解決するためだけに来られたのではありません。それ以前にシュエスにはご自身が果たそうとしておられる務めがありました。それはすべての人間の身代金を払って全人類の罪の負債を清算する。でそのために十字架におかかりになるという務めです。主イエスご自身はその務めを果たそうとしてこの地上においでになりました。主イエスの十字架の贖いの御業によって人間が一人残らず自分自身のうちにはらんでいる罪の悪を清算され、そして主によって人間が清められ新しい命を生きるものとなる。人々がそんなふうにして新しい命を生きるようになるためにシエスはこの世界においでになりました。十字架にかかるというそのことこそがシエスが地上の生涯で果たそうとしておられた御業です。単に当面の間人々の心身の健康が回復されたり直面している悩ましい問題が良い方に向かうということではなくて、主によって癒され慰められ勇気を与えられた人たちがいかに神様の前に清められた新しいものとなって して罪から離れ平らに生きるようになるかということが主イエスがもたらそうとしておられる本当の救いです。そしてその救いを実際に実現するために主イエスご自身は今十字架に向かって進んで行かれるんです。ところがです、この時主イエスの周りに大勢の人たちが好意を持って群がってはいたのですが、その人たちのうち誰一人としてそんな主イエスの御業があるということは知らずにいたんです。後になって主イエスはご自身の十字架の御業について隠し立てすることなく弟子たちにお伝えになるということが起こりますが、その時になっても弟子たちでさえその救いの御業があるのだということを理解しないでそれを受け入れようとはしませんでした。そんな風ですので主イエスはやがてご自身が十字架の上に挙げられすべての人間の罪をご自身の上に引き受けられ、そして十字架の上でその罪をすべて処罰し滅ぼしていかれる、その罪との対決をなさるとき、弟子たちがその御業を理解することなくうろたえたりしなくていいようにここで弟子たちを教えて行かれるんです。主イエスの救いの御業によって地上に打ち立てられ実現されることになっていく御国の大まかなあらましが今日このところから語り出されていくというふうになります。で、主イエスはそのご自身によって打ち立てられる御国の民として生きる人間の生活について多くのことを語る前にまずいくつかの幸いと不幸ということを教えられます。この教えを通して十二弟子たち、そしてまた他の弟子たち、そしてさらに大勢主に従っていこうとする者たちに向かってこの世にあって抱きがちな誤った欲求について警告を与え、あるいはあまりにも簡単に一息に救いにたどり着こうとするそういう過ちを戒められるんです。キリスト教の信仰では目の前の一時の利益につられてしまってそれを手に入れようと願う人は失望するということになります。なぜならば私たちが暮らしているこの世界というのはそんなふうにいいことずくめの世界ではないからです。私たちは時にこの世界について誤解をすることがあるかもしれないと思います。まるで豪華なバイキング料理が並ぶ食事会の会場の中をさまよってあちらこちらでおいしい料理を皿にとってはそれを味わい、そしてそれを食べ飽きてすぐ次の料理に移っていく、そのような生活を送れたらいい、自分の願っていること、自分の思っていることが一つずつどんどん実現していったらいい、そんなふうに私たちは考え、そういう生活が夢の生活であるかのように思い違えてしまうことがあるかもしれません。しかし現実の生活で私たちはよく知っていますけれども、そんなふうに一生を楽しく遊び暮らすようにして生きていくことはできないのです。 主イエスがもたらそうとしておられる救いというのは、そんなふうに手近な満足の連続というようなものではなくて、人間一人一人に与えられている一生の歩みが、いろいろなことはありますけれども、その全体が神様の深い配慮に満ちた御手の導きによって支えられ、持ち運ばれているということを教えようとするものなんです。私たちにとっては人生の中で好ましく思えることも、そうは思えないことも、両方のことをたくさん経験するに違いありませんけれども、その一つ一つについて神様がそれをご存じでいてくださり、そして御手をもって支え、私たちがそれぞれに与えられている生活を終わりまで生きるように応援してくださるんです。主イエスが与えようとしてくださる救いに生きようとする人は、その生活の中で主イエスが担ってくださった十字架の苦しみを覚える覚悟がなくてはなりません。主イエスはご自身に従って来ようとする人々に向かって、生きる心得として四つの事柄を挙げておられます。その最初は貧しさということです。20節をお聞きいたします。さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。主イエスに従って生きようとする人が、この世で財産を築き上げるというようなことなどありようはずがない、むしろ貧しくて当たり前なのだと主イエスはそうおっしゃいます。で、その貧しさというのは、キリスト者たちが無能だからでも怠けているからでもありません。キリスト者たちは大変有能であり、また大いに働きます。しかしそれでもこの世にあって、キリスト者が大金持ちになるようなことにはならないんです。しかしそれはどうしてでしょうか。その理由は、主イエスに従う生活を生きる人たちは、すでにその生活の中で主を通してもたらされている永遠に触れて生きていく、そういうことになるからなんです。永遠の命を生きる、そのことの喜びと偉大さを知る人は、地上の生活において小さな自分の天国や自分の城を築くことに躍起になろうとはしなくなります。しかし間違ってはなりませんが、このことというのは決してキリスト者が貧しく惨めに生きることを奨励しているというのではありません。そもそも聖書の中では、貧しいということは異常なことと考えられています。貧しいということはあってはならないことなんです。御国の民は豊かであり、富んでいて当たり前なんです。しかしそれならば、どうしてここでその異常なこと、あってはならないことが主イエスによってあえて幸いだと教えられるんでしょうか。それはキリスト者たちがたとえ貧しい状態の中に置かれているように見えるところでも、 本当に必要なものを必ず満たしてくださる方がおられるのだということを知らされていくからです。私たちはもしかするとそのことを知らないかもしれません。私たちは主に従うのだと言いながら、やっぱりいろいろなものに心を寄せ、それが欠乏しているということに心配することがあるかもしれません。しかし主イエスはご存知なんです。神様に信頼して生きる生活の中では、どんなことがあっても決して欠乏し、本当に困り果てるということはないのだ。主イエスはそのことを知って、ご自身は十字架までの道のりをたどっていかれました。ですから私たちもこの主がおられるということを感じる時があるかもしれないと思います。地上のもろもろの事柄や物事について欠乏を覚え、貧しさを感じる、私たちがそのことを感じる時に、実は主イエスが今自分が感じているこの貧しさ、この欠け、この破れを知っていてくださる、そのように思う時はないでしょうか。それはどうしてかというと、決して私たちが気のせいでそう思ってるんではないんです。主イエスキリストが本当に豊かな方として十字架までの道を進んでくださったからです。そして主イエスは今日私たちそれぞれの生活に伴ってくださるんです。私たちを主にある交わりの中において保護してくださり、私たちそれぞれに助けを与えてくださり、将来へと持ち運んでいってくださいます。私たちは時に自分が願うものを基準にして考えると、あれがない、これがない、そう思うことがあるだろうと思います。でもそういう私たちのことを主イエスが知っていてくださいます。そして私はあなたと共にいるのだ、そう教えてくださるんです。でそういう主イエスキリストに伴われるからこそ、キリスト者というのは外からは貧しく乏しい者たちのように見られることがあっても、決して貧しくはならないんです。でこのことというのは決して痩せ我慢でもごまかしでもありません。聖書の中では主の民がブドウ園で働く労働者たちに例えられる、そういう場面が多く出てきます。労働者たちは額に汗してそれぞれの務めを果たしていきます。そして夕暮れにはその人にふさわしいその日の賃金が支払われるんです。そしてそれは決して乏しい額ではありません。一日一デナリオン、これは当時の人々が家族と共に生活していくのに必要な額です。必要が満たされる、そしてその人の働き場がこの地上に与えられる、そのことを知ればこそ、キリスト者はたとえ周囲からカツカツでギリギリの生活をしているように見られることがあるとしても、主に伴われている限り、その生活と人生は必ず必要が備えられ、そして御国のために生きる幸いなものとされていくんです。貧しい人たちは幸いである、あなたは御国の民なのだ、そういうふうに主イエスはおっしゃるんです。そしてそうであればこそ、主に従って十字架を追って生きることを嫌がって、この世での豊かさを求める人たちは逆に不幸であると、そう言われることにもなります。24節でこう言われます。しかし富んでいるあなた方は不幸である、あなた方はもう慰めを受けている。 もう慰めを受けていると言われていますけれども、実は原文で読みますと、ここは古い時代の商取引で使われていた商売の用語がここに記されているとよく言われます。商品を売った人がその代金を手にして、もうすでに領収済みになっている、そう書いてあるんです。ですからもう自分の手には商品もない、そしてお金も手にしてしまっていて、もうこれ以上今から自分の手に入ってくるものは何もないという状況です。今あなたが手にしているもので、もう慰めはすべて受け切ってしまっている、今から期待できるものは何もなくなっている、だから不幸だと言われるんです。神様が顧みてくださる中で、どんな状況になっても必要が与えられる、そのことに信頼して生きていける生活と、今自分が手にしているものがもう全てだ、これ以上は何もないという生活のどっちが果たして幸いなんでしょうか。主イエスに従って御国を受け継いで生きるもの、生きていくということは、私たちの一生を考える上では、これはよくよく考えなくてはならない重要なことではないかと思います。私たちは御国を受け継ぐ、その約束を与えられているものとして、神様の葡萄園で働くようにこの地上の人生を生きていくんでしょうか。それとも今手にしているものが自分のものだと主張して、それ以上何も期待しないで生きていくんでしょうか。でところで、シエスが貧しさの罪に触れられるのは上ということです。21節でこうおっしゃいます。今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる。たった今主イエスはご自身に従う人たちがこの地上では貧しさを知る者たちなのだと教えられました。しかしそれは支えられるとも教えられました。ところがそれに加えてです、キリスト者というのは飢えや渇きを覚える場合があり得るのだ、そうおっしゃいます。これは約束が違うんじゃないかと思うかもしれません。神様が必要を与えてくださるなら、キリスト者は飢えや渇きからは自由にされて、そういうものは経験しないで一生生きることができるはずだ、そう思う方いらっしゃるかもしれません。しかしです、私たちの世界の中に実際問題として飢えや渇きの問題はあるんです。周りの人たちが飢えたり渇いたり苦しんだりしている、その時にキリスト者たちは自分が主に従っているからという理由で特別扱いされるということを期待してはなりません。周りの人たちが大変苦しむ時には、キリスト者たちもそのただ中にあって一緒に苦しんでいくんです。使徒パウロも主イエスに従って生きる生活の中に飢えを覚える場合があり得ることを予想して、手紙の中でこんな風に語っています。ローマの信徒への手紙8章の35節です。ローマの信徒への手紙8章35節というのは新約聖書の285ページです。ローマの信徒への手紙8章の35節を読みします。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。いろいろなことが言われていますが、キリストに従う、キリストの愛を受けて生きる人はこのような苦難を受けることがあり得るのだとパウロは教えます。しかし そのようなものはキリストの愛からあなたを引き離すものではないのだ、そう教えるんです。主イエスもご自身に従おうとする者たちがたくさんの苦労を経験する地上の生活の中で、そうやって悩んだり苦しんだりすることがあるということを否定なさいません。しかし苦しみに遭う、飢える、乾く、それだけじゃないんです。約束を与えてくださるんです。今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされるのだ、そうおっしゃいます。で、このところの言い方を注意して聞きたいと思います。これは最初の貧しさも一緒ですし、このところはみんな同じ言い方になっているんですが、主イエスは貧しさであったり飢えであったり、でそういう事柄がどこかこの地上の遠いところで起こるとおっしゃったのではありません。あなた方は満たされ、神の国はあなた方のものである。つまり貧しさも飢えも、それからこの先に語られる二つの事柄も、みんなこれはあなた方に起こる事柄だ、そうおっしゃって、ここに述べられていることというのはあなたのことなんだって言いながら教えておられます。ここに語られていることというのは決して一般論のような遠い話ではないんです。私たち自身がそれぞれに生きていく生活の中で直面していく話です。今実際に飢えたり乾いたりする、そのようなことに直面する私たちに主イエスはおっしゃって、あなたの飢え乾きはずっと続くのではない、それはきっと満たされる、私があなたの苦境を知っている、そうおっしゃるんです。なぜなら主イエスが十字架に向かって歩んでいかれるからです。あなたは決して飢えたまんま乾いたまんまで滅ぶのではない、あなたは私と共に生きるのだ、そうおっしゃいます。主イエスは弟子たちに向かって空の鳥を指さしながら教えられます。あなた方は知らないのか、あの鳥たちというのは本当に弱い小さなものに過ぎないけれども、神様がその鳥のどの一羽も地に落ちないように養ってくださっている、あなた方はあの鳥よりも優れたものではないか、神様はあなたのことを覚えてくださっているんだ、飢えや渇きは確かに嫌なことであり恐るべきことです、しかし神様はその飢えや渇きに勝って力ある方なんです。私たち一人一人をご覧になっていてくださって、きっとその飢えや渇きから助け出してくださいます。飢えや渇きが嫌だということは私たちはすぐに分かりますが、しかしその反対の事柄、そこに潜む危険というのにはなかなか気がつきません。実際には全てが満たされるというのは決して手放しでいいと言えないんです。なぜか、あり余るほどの食事にたとえ恵まれることがあっても、それでも私たちはそれで救われているわけじゃないからです。神様の裁きは飽食の生活の上に臨むんです。今満腹している人々、あなた方は不幸である、あなた方は飢えるようになるからだ、その通りだろうと思います。私たちがどんなにおいしいものでお腹を満たしたところで、またお腹は減ります。そして私たちはおいしいものでお腹を満たせば満たすほど、もっとおいしいものが欲しくなるに違いないんです。生活水準を上げてしまうと下げることが難しいとよく言われますけれども、私たちは本当に 今あるものよりも豊かなものに恵まれると、それは嬉しいと思うこと多いんですけれど、実際にはそれは上につながっていくんです。で、3番目にシエスが触れられるのは涙です。21節の後半のところにこう言われます。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。涙ということは地上を生きる人の誰にもついて回ることだと、そう言えると思います。私たちが生きているこの世界は決して神様が全てを配慮して整えてくださり、また恐れも心配もなく暮らせたエデンの園のような世界ではないからです。地上のキリスト者たちは神様を知らない人々、したがって神様を恐れることも知らない人たち、またキリストなんか自分たちと無関係だとそう思っている大勢の人たちに取り囲まれるようにしながら日々の生活を送ります。そしてそのために主に従って生きる御国の民としての生活はしばしば尊重してもらうことができません。私たちがキリスト者として生活しようとすると、現実の場面では困ったり、あるいは妥協せざるを得ないようなこともしばしば起こります。しかし信仰者として生きることを尊重してもらえず、心の内で涙することがあるとしても、そういう生活を過ごす人というのはやがて笑うようにされるのだ、主イエスがおっしゃいます。神様が終わりの日に一切の決着をつけてくださるからです。私たちは今この地上で様々に苦しんだり悩んだり嘆いたりしながら信仰生活を守っていますけれども、しかしこれが永久に続く生活ではないんです。ヨハネの黙示録には終わりの日に起こる出来事が語られます。ヨハネの黙示録の21章の3節と4節をお聞きいたします。新約聖書の477ページです。ヨハネの黙示録21章の3節と4節をお読みします。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。涙を持って種をまく人は喜びの歌を口ずさみながら刈り取るものとなります。そしてそういう喜びに預かって生きる生活こそが幸いな生活なんです。シエスが今日のところで教えられる最後の事柄、それは迫害です。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いであると教えられます。キリスト者たちはその信仰のせいで迫害されるだろう、そう言われているんです。初代の教会の人たちにとってはこれはユダヤ教の街道からの追放ということとしてこの言葉を聞いただろうと思います。しかしそれは弟子たちがそうだっただけではないのです。まずはシュエスご自身が迫害され、ついに十字架にかけられて処刑されました。でその次の時代に主に従う弟子たちもキリスト教会もまた ユダヤ人の回廊から追放されて、そしてローマ帝国の中で保護のない者たちとして大変苦しみました。しかし聖書の中に記されている迫害というのはそういう姿を持っていますけれども、この迫害は決して聖書に書かれている時代で終わったわけではないんです。ずっとその後続いて、今日でも形を変えながら続いていると思います。キリスト者がその信仰のゆえに世の中から褒められたり尊重されたり称賛されるということはめったにありません。むしろ世の中の他の人たちとは違っていると思われて敬遠されたりからかわれたり軽んじられたりします。私たちはそういうことを予想して、もしかするとつい自分がキリスト者であるということを口をつぐんでしまうということだって社会生活の中ではあるかもしれません。しかし迫害される場合には喜ぶべきだとシエスはそう教えられるんです。23節です。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。迫害されるということはどういうことか。それは迫害される人たちが神様のものとなっている。そして周りの人たちから見たら自分たちとはあの人は何か違うようだと、そう気がつかれているという状態です。すなわち迫害を受けるということはです、私たちが迫害される、あるいは私たちがそのことのためにあざけられたり軽んじられたりするというのは、実は周りの人たちからはあの人は神様のものだって認められているようなところがあるんです。だから喜ぶようにと教えられます。反対にこの世の中で八方美人のようになって何の敵もないようなあり方というのは偽預言者の仲間に入れられてしまいます。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である、この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである、そう言われるんです。四つの幸いと不幸を教えることでシエスは弟子たちに真実な自由への道を教えておられます。貧しさや飢え、涙、迫害という脅しにであっても、超然として主の弟子であり続け、御国の民として生きることのできる自由を弟子たちに教えられました。ですからここに語られていることは御国の民として生きていく、その姿の表しなんです。しかしこういうあり方というのは、教えられたからといって私たちが今日から自分でできるようになるかと考えてみると、もちろんそうはならないだろうと思います。ただ聖霊が私たちを主イエスに従うようなあり方に導いて、主イエスに固く結んでくださっている、その時にこそ私たちは実際にこういう幸いなあり方をすることができるのだろうと思います。そしてそういう日にこそ、実は私たちは苦しみにあったことはこの私にとって良いことだった、これによって私は主の掟を知り従うものとされたのだという詩編の言葉を自分自身の言葉として口にするように変えられていくんです。今日教えられていることは、私たちが努力によって達成しろという教えではありません。しかし神様の霊が働くときに、私たちは神様の御国の民とされていく、そしてその姿はこのようなものなのだ、地上のキリスト者というのはこのように生きるのだと教えられていることを覚えたいと思います。聖霊が 私たちの上にも働いて、主イエスと共に生きていくようにしてくださることを、私たちは心から願い求めたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがご自身のおいでになったことで、この世のさまざまな罪と死の勢力が騒ぎ立ち、主イエスに反発し、また主イエスのありようを地上から亡き者としようと動き出すところで、主イエスご自身が弟子たちをお選びになり、そしてその弟子たちのために祈り、また聖霊もその一人一人のために働いてくださり、主に従う御国の民として生きていく、そのあらましを教えてくださいました。キリスト者となって生活していくことが、この地上にあっては決して安楽なだけではなく、さまざまな痛みや嘆きや苦しみを伴うものではあるけれども、しかしその一つ一つの生活があなたによって覚えられ、そしてあなたの保護と導きの中に置かれているのだと知らせてくださり、感謝をいたします。今日私たちが生きているこの地上の生活の中にも、一つ一つの試練や戦いがあることを思いますが、どうかあなたがこの世界を清らかな目でご覧になり、命へと導こうとしてくださっている御業に仕えるものとして、私たちのこの地上の命と生活とを歩ませてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストが教会の頭として、体の枝の一つ一つに気を配り、配慮してくださりながら共に歩んでくださる、そのことに目を上げ、私たちがその主の体としての生活を歩んでいくことができますように、どうぞあなたが聖霊によって私たちを主に固く結んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。